まります。
2019年2月1日タックポッドキャスト2第29回目の始まりです。この番組は天王寺アップルクラブの大道とコメントのコーナーからはタックメンバーの北尾さんとお届けします。先週の土曜日は皆さん UGM 大阪ご参加ご支援ありがとうございました。無事にまあ会を終えることができました。この話はね、コメント以降でまたしていきたいと思いますが、今日のオープニングはですね、ちょっとおっと思うような記事を拾いました。どんな話かと言いますと、 T カードの情報を令状なく警察に CCC ですね、カルチャーコンビニエンスクラブが提供していたということが発覚したと言いますか、分かったということで、そのニュースをちょっと取り上げてみたいと思います。ポイントカードである T ポイントカードっていうのがありますよね。もともとは T カードってツタヤでレンタルのカードだったんですかね。私もちょっとその辺が覚えてないんですが、ツタヤはもう10年以上利用してないので思い出せないんですけれども、それがポイントカードとしていろんなところでポイントがつくようなんですよね。私もいろんなところ、本当いろんなお店でそのポイントカード、 T ポイントカードありますかとかね、 T ポイントカード作りませんかって勧められたことがあるんですが、その T ポイントカードの情報が警察機関に提供されていたんですけれども、常識的と言いますか、もう普通の考えだったらこの人に対する情報を出しなさいという裁判所からの令状があって出すもんだと思っていたものが、捜査機関がですね、捜査関係事項紹介書というものを提出したらその情報を提供していたということなんですよね。日常的にやっていたということなんですけれども、捜査当局はこの T カードの履歴を捜査の対象者の足跡として積極的に活用しているということだそうです。報道によりますとですね、捜査関係者が話したこととして、ポイントサービスを展開する CCC への情報紹介は日常的でということです。一度に数十件の紹介をしている部署もあるそうですし、あまり数が多すぎて CCC の対応が遅くなったりするということもあったので、利用ルールを自分たちで定めているということです。どういう問い合わせかを倒してたかと言いますと、カード番号か氏名、生年月日などを言って問い合わせていたそうです。その CCC ですから、レンタルビデオとかやってますから、このビデオを借りていた人は誰ですかとかいうような問い合わせではなくて、個人をこの人というのを名指しして履歴をと教えてもらっていたそうです。これでね、実際逮捕事例なんかもあるらしくて、そのポイントカードの人をやってると、毎日同じ時間帯にあるコンビニ、特定のコンビニに来てですね、買い物してるというのが分かって、その防犯カメラの画像を分析すると、は捜査対象者だということが分かって、実際に逮捕に至ったということもあったそうです。で、その名前の人ですね、例えば捜査対象者がダイドという人間やったら、その人が T カードを持ってるかどうか分からんかっても、とりあえず CC に問い合わせてみるということをやってるそうです。 T カードを展開する CCC としてはですね、報道を受けて捜査令状にあった場合に加え、2012年からは捜査関係事項紹介書があった場合も個人情報保護法にのっとり捜査機関に協力してきたということを認めたそうです。これは別に違法ではないということだそうなんですよね。難しいなというところはありますけれども、でこれからはもう法令に基づいて捜査機関に皆さんの情報を提供しますということを会員の約款にも書きますよと、今までは書いてなかったんですけれども、個人情報保護法を遵守した上で一層の社会への貢献を目指して捜査機関に協力してきたというのが CCC の言っていることで、会員規約もちゃんとこれからは書き換えてやりますということなんですね。令状なしで捜査当局へ情報提供したということは、やはり別に違法ではないそうです。で、個人情報保護法でも法令に則った第三者への情報提供は認めているので、この捜査関係事項紹介書っていうのは 私も あまり法律詳しくないので申し訳ないんですが、刑事訴訟法というものにのっとったその手続きらしいので、それ自体に違法性はないということなんですね。ただやっぱりこの T カード使っていた人、私は使ってないんですけれども、 T カード使っていた人としてはやっぱりこの個人情報に取り扱いですね、 CCC の、まあ、雑だしちょっと意識低いんじゃないのというふうな疑問は残るんじゃないかなとは思います。宅急便サービスとかネットでの買い物ですね、そんな消費行動のあらゆる場面で使われてるらしいですよね。コンビニやレンタルショップ、レストラン、ドラッグストア、すごいですよね。今のところですね、会員数は6700万人だそうです。日本の人口は1億2000万ちょっとですから、会員数は日本の人口の半分になってるということなんですよね。でも CCC の言い分はね、犯罪捜査に協力して社会貢献したっていうふうに言ってるんですけど、確かにこの部分だけ聞くと間違いとは思わないです。はい、まあね、社会貢献としてって言ってますけれども、生身の人間の、まあ言ったら情報だという意識が、集めて情報を集めている、まあ集めるというか蓄積されるサービスの側の人間としてちょっと意識は低すぎるんじゃないかなと思いますよね。実際問題、この利用規約といいますか会員規約には、2012年に取得データを提携先企業で共同利用するということも明確に CCC は書いていたそうです。で、2014年の6月にはその共同利用だけではなくって、第三者への提供というふうにそれを書き直して、もしも止めてほしかったら会員自身が止めてくださいと、要は情報提供やめてくださいと言わないとダメというふうになったそうです。まあもちろん法令にのっとっていい補正はないのかもしれないですが、やはり釈然としないですよね。やっぱりその T ポイントカードの会員情報とかポイント利益ですね、それをまあ CCC の本社のまあある窓口にさえ言えばですね、それがもらえるということ。さらに警察は内部の規定でですね、 CCC から得た情報を本人に言っちゃダメやし、 CCC の T カードからお前の足取り掴んだやぞということも言うなというふうにしていたそうです。じゃあ他に D ポイントカードですかとか、あとポンタとかありますけど、そちらもどうかというと、まあこれもちょっとネットで拾った記事からなんですけど、やっぱりそういうところも同じようなことはやっているというような回答だったようです。やはり違法性がないからということなんですね。そしてあくまでもこの今回話題になってます捜査関係事項紹介書というのは、刑事訴訟法にのっとった、法令にのっとったその紹介の手続きですので、まあ悪いことではないからやってますということだそうです。だから CC じゃなくてじゃないんでしょうね、他のねポイントカードのところもやってるということですから、警察としてはそういうところからですね、まあ警察言ったらあかんのかもしれないですね、捜査機関としてはそういうところから情報を集めてるということはまあ秘密にしておきたかったんでしょうけれども、今回まあ大々的に報道されてしまったんで認めざるを得ない状況なんでしょうね。もうこの T カードとかこの辺のものってね、そういう意味では個人のね、いろんなデータ、ビッグデータとして集めて、それを解析することによって趣味や思考なんかでね、まあ、ターゲッティングのこの何ですか、その購買意欲が高い人に対してそのピンポイントでやるというようなことをやるということ自体は言うてましたけど、まさかこれが捜査機関のその捜査に対する資料として使われていたというのは驚きではやはりありますよね。まあ、そういうわけで CCC は会員規約にこれねちゃんと書くということですから、まあ、利用停止してもらいたい人は利用停止してくれということも言わなあかんでしょうし、まあ、使わないという選択肢も出てくるんじゃないかなと思います。我々のね個人の対する情報の取り扱いというのはもう少し丁寧にやってもらいたいなと感じました。 タック公式ツイッターアカウントでリツイートした記事を紹介します。2019年1月24日17時46分にリツイートした記事です。 Uber 大阪進出、タクシー配車スタート、 IT メディアからの記事です。 Uber は1月23日からですね、大阪のタクシー会社ミライトと協力して、大阪市を中心としたエリアで Uber アプリを通じたタクシー配車サービスを始めたということです。長らくね、東京とその後名古屋でもサービス確か始まったと思うんですけれども、それだけだったところに大阪でもそれができるようになったということです。先月の23日からですね、まあ、大道もよく、まあ、車持ってませんのでタクシーは乗ります。そしてそのタクシーを配車アプリで頼むことはあります。 Uber がね使えなかったので、ジャパンタクシーというのを今まで使ってたんですけれども、まあ、それにも確かにこのミライト、昔の三菱タクシーですね、国際工業とかとともに登録されてましたけれども、このウーバー自体はもうミライトとしか今んとこ契約していないということですから、どうなのかなとは思ってます。でもミライトってね、大阪ではかなり大手のタクシー会社で、大阪府内の10カ所の拠点の640台についてウーバーによる配車を導入するそうです。まあ、他にも営業所あるんでしょうけれども、今回の対象エリアは大阪市、堺市、東大阪市、八尾市、守口市、門真市、吹田市と豊中市だということです。やっぱりこの2025年の万博、大阪万博もある、それし、まあ外国人観光客が増えているということもあるんでしょうね。今やっぱり私もよくタクシー乗りますけれども、海外のお客さんでタクシーは持ってるようなもんですよって運転手さんからよく話を聞きます。ホテルの前まで行って、まあ、荷物積んで行きたいところに行くということをやったり、空港に連れてったりしてるんですって言ってましたけれども、これは行き先をね、まあ、分からない言葉で言われるより、 Uber でここに行きたいですって Uber の場合はもう目的地まで入力してから配車というか、まあ、注文しますから、運転手さんとかの負担も減るのかなとは思いますね。ミライトの代表の方もですね、 Uber については圧倒的なブランド力と世界に存在する多数のユーザーいうものがやっぱり有利だということで、操作性が良くてスマートでスピーディーだし、まあ、持続可能な事業とするためですね、共にタクシーマーケットのイノベーションを起こしたいと言って Uber と組んだということです。確かに海外から来るお客さんで Uber をもう使っている方はたくさんいらっしゃいます。日本での Uber のサービスというのは本物のね、本場と違って、いわゆる日本では白タクに該当するんでできないんですけれども、タクシー配車サービスとしてタクシーが対応してくれるというのはいいことなんだろうなと思いますね。ミライトか、まあね、本当一時期といいますかね、大阪では三菱タクシー、三菱タクシーって言ってたんですけれども、それがなんか三菱のね関係、あの三菱重工とか三菱自動車とか三菱商事のあちらと商標がかぶってるということで、なんかいろいろと社名を変えてくれへんかというと働きかけがあって、ミライトタクシーって名前を変えたというふうに聞いたことあるんですけれども、まあ、かなりの大手ですから大阪ではね、ちょっと私嬉しいなと思ってます。これ Uber 使ったら GPS でどこ走ってるか確か分かるはずですしね、あとはクレジットカードで先に払ったりすることも確かできたんですよね。ちょっと私も Uber 使ってまだ乗ったことがないんで分からんのですけれども、そういうふうに先に料金がはっきりしたり先に払えるというのは現金も使うんでいいしね、楽ですよね。でもさっきのオープニングの話じゃないですけど、またカード会社にビッグデータ集められて、どっからどこまでこの人移動したっていうのも記録に残るのかなという気はしますけどね。まあまあ情報化社会ではね仕方ないと思います。はい、というわけでついに大阪でもですね、 Uber が進出してきてタクシーの配車がスタートしました。早速使ってみたいなと思います。2019年1月22日6時22分にリツイートした記事です。総務省、ソフトバンクに厳重注意と行政指導、2018年12月の通信障害について、 IT メディアからの記事です。総務省は1月の23日に去年の12月6日に発生したソフトバンクのあの大規模な障害について、同社に対して厳重注意と行政指導を行いました。これかなりね大きな障害だったというのは皆さんも覚えていらっしゃると思います。影響が大きかったこともあって、なんかね行政指導出るんでしょうねという話をしていたら、やはり出ました。 分類としてもですね、ソフトバンクはこれ重大な事故報告書ということで、ソフトバンクから総務省に報告書が上がりました。そしてそれを1月中をめどにですね、総務省が対応すると言ってたんですけども、17日に開催された電気通信事故検証会議というもので検証されまして、そしてその検証結果に基づいた文書が出ました。実はまあソフトバンクは2018年には3回の重大事故ですね、そういうことをやってますので、まあ、しっかりせよという意味も込めて厳重注意されたということです。さらにはですね、確実な対応ということで4項目の対応を求められています。1つ目は事故発生時における社内関係者の意思決定、情報共有、作業分担、責任範囲を含めた各部門の連携体制を明確にしなさい。2つ目は事故発生時における復旧作業の実施に備え、社外関係者との連携体制の構築を徹底しなさいと。3つ目は事故発生時において利用者が必要とする情報をできるだけ具体的に提供するように工夫し、周知の内容及び周知の方法の改善を図ること。4つ目は事故の発生原因、措置状況、再発防止策の詳細について他の携帯電話事業者に説明し、情報共有する機会を早急に設けることということになってます。1個目の話ですね、事故発生時における社内関係者の意思決定、情報共有、作業分担、責任範囲を含めた連携体制を明確にということですが、やはりこれ事故が起こった時にやはりこの情報共有と作業分担、さらには意思決定が遅かったために長引いたんじゃないかと、長引いたという分析結果だと思います。インフラですからね、意思決定はやっぱり早くできないといけないし、もちろんその作業分担だとかね、責任範囲もしっかりと定まっていないと、ことが起こった時に対応するということが難しくなりますよね。縦割りとは言いませんけれども、割り付けがちゃんとできているところであって、お互いどちらでもないことを拾うということがなかなか大きな会社になってくると難しいと思いますからね、そういう体制を整えることは大事だと思います。2つ目の復旧作業の実施、その社外関係者との連携体制の構築ということですから、これはもちろんそのベンダーに提供してもらっている機材を使っていると思いますので、そことですね、その補修のやり方とかそういうのに関することの連携体制の構築でしょうね。それをしっかりやりなさいということなんでしょう。今回もその交換機にね、証明書を発端とした障害が起こった時のその対応がやはり後手後手に回ったということも、その連携が取れていないということを検証結果として見出したんでしょうね。そして3つ目のね、事故発生時において利用者が必要とする情報をできるだけ具体的に提供するのに工夫しなさいということも、今回の障害、12月の障害ではですね、結局何が起こったのかみんなわからんかったんですよね。で、携帯電話でみんなウェブとかで調べるということが日常化している世の中ですから、それを調べようと思っても自分でもソフトバンクは県外だからわからんっていう人が多かったんですよね。本当に多かったんですよ。実際まで笑い話じゃないですけれども、通信容量が足りなくなったんじゃないかと思ってその通信を買い足そうとした人がいたというぐらいですから、ですからその今の3つは重要でしょうね。4つ目のその他の携帯電話事業者に説明して情報共有する機会を早期に設けることっていうのは、これはまあまあそんなことよりもですね、他の携帯電話会社との連携をしっかりしてですね、事故発生時においてその協定を結んで、例えばその復旧に関する協定だとか利用者に不利にならない協定をしっかりやれというような感じの方がいいのかなと思うんですけれども、やっぱりこれはまあそれぞれね、携帯電話大きいところ3つありますけども、独立した会社ですから、そういうところまではその総務省としては言えなかったのかなというところで、ちょっとここは歯切れが悪いなというような気がしています。はい、ソフトバンクの話も明日は我が身です。別にドコモだから au だからそういう通信障害起こらないということは私ないと思っていますんで、起こった後の体制ということがうまくやればね、速やかに復旧して重大な事故にならなかったりするということあると思いますから、この総務省の指導というのはある程度的を置いているものかなと思います。我々のインフラをしっかり守ってもらう、その携帯電話会社にね、これからしっかりやってもらいたいなと思います。というわけで、総務省がソフトバンクに厳重注意と行政指導を行ったということで、これからですね、事故が起きてもその事故から波及することを最小限に努めていってもらいたいなと思います。
1月のエルジェム大阪の懇親会、今日は西中島の肉バルに来てます。はい、リスナーのバットさんを見つけました。
あ、バットです、お願いします。
いつもありがとうございます。
いつもコメントもいただいて本当ありがとうございます。はい、はい、うちの番組を聞かれて何かこう最近影響されたこととか何かありますか？
ベロップを買ってしまいました。おただ単なる今日が 30% オフやというので、すごいちょっとショックを受けながら。
そうなんですよね、はい、エイジム価格っていうのが世の中にはあってですね、はい、もうそれがねやられましたね。
ただまあ我慢できずに、はい、もう12月末に買ってました。
あ、そうです、トライバンド。
そうです、そうです、
はい、トライバンドの2台セット、3台、
2台セット、はい、マックストアで行ってしまいました。アップルストアから行ってしまいました。
でもまあ結構いいでしょ。どうですか、安定したんじゃないですかね。
やっぱ全然違いますね。まあ今まで、2階と3階で使ってて、2階にまあ置いてたのが3階ちょっとやばいかなと思ってたのが、今も全然、まあ、まあ近くにまあ当然あるんで、すごいいいなと思って。
やっぱりうちもね結構安定してますけど、どうですか、デバイスは何個ぐらい家にあります？
それ伝えてるのは10台
あぐらいですか、
はい、
まあ、それとまだあれの、うちはねその20台ぐらいあるんで。
いやいやいや、ちょっと待って、10台に驚くところでしょう。
すごいだからうちは2台にしました。もう、あの、いや、うちは狭いマンションなんですけど、ワンフロアですけど、やっぱりでも全然安定度が違いますもんね、うん、
違いますね。今だから、MacBook Pro と、ノート2台と、
で、おかしいおかしいおかしい、その時点でおかしい、
iPad Pro と、で、Chromecast、
はいはいはいはい、
使ってるけど、全然安定してるから、あ、よかったと思って。
やっぱそうですか、
はい、
なんかちょっとずつちょっとずつ
よかったよかった。やっぱりあれですか、赤服も買いましたね。
買ってまいりました。ついついついつい
じゃあ、あとはキアスの、
あ、そうそうそう、はい、で、出入り橋のところ
金妻ですね、うん、
あれもちょっと行けば買おうかなと。
ありがたい限りです、本当に。
今日あの会場に向かうときに北尾さんとね車乗ってたら、前にねキアスのあのバンが走ってて、
そうそうそうそうそうそうまだ行けますね、まだまだ行けますね、この
びっくりしましたこんなタイミングよくキアスの車前走ってるか、タ
カシーの運転手さんにえこれはって言われてね
あのお団子屋さんですって話をして、
ついつい宣伝しましたよね、2人でね
美味しいですよって言って、
で今度はあのうちの地元の、はい、ツーチっていうチーズケーキがあって、はい、それを食べてください。
チーズケーキ大好き。
なんかねワゴン販売してるって。
そうなんですね、
はい、あの手挙げたらあの止まってくれるっていう。
へー、あ、え、何、ラーメン屋さんみたいな感じ
ですか？そうそうそう。
でもね今日はねエイジムもあの持ち込みで食べれる会場やったんですけど、なかなかね普段はそういう会場がないんでね、
はい、
うん、今日こそね誰か赤服持ってくると思ったらね、
うん、一切なくてびっくりしました。逆にびっくりしました。
それでバットさん、じゃあこれからもよろしくお願いします。
ありがとうございます、いつも聞いてます、
はい、ではではバットさん、ありがとうございました。
いつもありがとうございます。
アップルフリップの佐藤豊福さんが今回エイジム大阪には来ていただいてご登壇していただきました。佐藤さん、ありがとうございました。
今回お疲れ様でございました。
ありがとうございました、はい、
ありがとうございました、はい、
今回ですねポッドキャスター談義ということでちょっとお話しさせてもらったんですけれども、はい、まあ、あんまりね気の利いたことも言えず本当申し訳ありませんでした。
いやでもなんかプロの技を見させてもらったって感じしません？
技、
はい、私たちなんか素人ながらに無駄に長くなるんですよ、2人の収録が、そこをきれいに最後締めてもらったのはリーチマンさんのおかげだなと思って、いやプロって違うねっていう話を今ここの会場に来るまでに2人で喋ってたんですよ。
三段締めってやつですか？
さすがですね、
はい、さっき気になるんでここに1本おけけが生えて、
え、
マジで？あ、それ取ります
ね、猫の毛かもしれない、
は
い、
猫の毛ですね、
しかも五行が刺してるみたいな
そうそうそう、まあでもね今ねあのタックポッドキャストはすごいね皆さんね聞いてらっしゃると思いますよ。
本当ですか？いやそんなこと全然ないと思う。いやいや、いや、
まあ、半分よいしょ入ってますけどあのアップルクリップを聞いてる人とタックポッドキャストを聞いてる人違う人が結構多いと思うんですよ。
ああ、なるほどなるほど、はい、
でタックポッドキャストは毎回聞いてる人がちゃんといる番組、
あ、まあそうですね、うん、ありがたいことにですね、
でアップルクリップはあの、まあ、ゲストによっては聞くけども、まあ、とりあえず流しとけみたいな。
ああ、なるほど、
はい、
わしも一緒に聞いてますよ。
そうですか、ありがとうございます、はい、 今はやっぱり肉姫が何を言うか気になってしょうがなくて聞く人が割と増えてるんじゃないかって。
ありがたい限りです、
はいはい、
私唯一登録しているのがあのアップルクリップなんです。あ、
そういうこと言うな言うなよそういうこと。
アップルニュースラジオはどうしたんですかね。
はい、
時々聞いてますか。
時々聞いてます。
そう
たまに聞いてます。
うん、そうね、
たまに。
いや今日の話はやっぱり佐藤さんのしっかりとしたね、はい、全面的に出ていただいたんで本当に締まりましてよかったです。
あのリッチマンさんは幅広いんですよ本当に。で、あの誰かさんと違って、
誰かさんで誰や、
誰かさんと違って
誰や、
普通の人にも分かりやすく喋ってくれるんですよね。そこが本当に聞きやすいです。
普通の人にもね、はい、ごめんね。
あの分かりやすく言うとっていうそのまま言ってくれるんですよね。いつも楽しみにしてます。
ありがとうございます。じゃあ今度はあの肉姫いただいていきますんでよろしくお願いします。
でも東京で収録しないとダメなんですよね。
東京でもどこでも、
出たい出たい。私ゆずきさんあの勉強させてもらってます。
あ、ゆずちゃん、
はい、
だってあのまあ一家パクってますからね。
いやもうさすがに度が過ぎると思って最近やめました。
時々まあいいかってもん
な、まあいいかって、
はい、
どんどん使ってください。
いいんですか。
いいですよ。
やった、
許してもらったんで使おう。
公認いただきました。
大道さんがひどいこと言った時にんえって言った後にまあいいかって一言言えばみんな済んじゃう。
そうなんですよ、ね、なるほど、うん、ただね大道さんあのダジャレ言えないんですよ。
言わへんな。
そういうとこ面白くない。残念な人なんです。
残念な人。残念人。
言い過ぎやろおい。
ごめん。基本真面目なんですよね。
まあそうね、申し訳ないです。面白めのようなとこなんで。あの佐藤さんみたいに素晴らしいワイツとそして豊富な知識でね、ああいうワップルクリップみたいな番組を目指してうちも頑張っていこうと思ってますんで。いやいやいや、
もううちより全然ね、タックポッドキャストを皆さん聞いてください。
ありがたいありがたい
ありが
たい、
ありがとうございます。
癖になってくださいっていう感じですね。はい、
もうよかったですね。 AUJ 大阪させてもらっててね、
今回も本当にご登壇もいただいてお越しいただいてありがとうございました。はい、じゃあ佐藤さん、またアップルクリップ楽しみしてますんで、
はい、タックポッドキャストを楽しみしてますんで頑張ってね。
はい
はい
はい、佐藤豊彦さんでした。ありがとうございました。
ありがとうございました。
ありがとうございました。
バイニャン。
ありがとうございます。
ありがとうございます。ありがとうございます
。エイジも大阪1月の懇親会会場で珍しい方見つけました。
そうですね。
初登場ですよ、はい 初参加で初登場、ね、なかなかこういう機会に出てもらうことってないですよ ね、
はい、うちの番組でもいつもネタを拾わせてもらってる気になる気になるの大将さんが来てくれてます。
どうも大将です。どうも、
いや本当ね、うち、まあ、ご存知のように私もだいたい1日に、まあ、300から400くらい の、 あのいろんなブログを読ん でそこから面白そうなのをリツイートさせてもらって、その中からさらに厳選してあの番組のネタに使ってるんです。その中でも大将さんのサイトをよく本当使わせてもらってるんで、ありがとうございます。
ありがとうございます。
すごいね、
すごいですよね。私あの前前職の時の関係でね、
そうですね、
もうどうしても載せてもらいたい、載せて書いてもらいたいと思って、そこからの始まりの。
そうそうなんですね。
そうそうそうそう、
あ、北尾さんとはもともと大将さんは
1年前ですよね、多分。
そ、
まあ、それっきりなんです。なるほ
ど。ご無沙汰しております。お会いできて光栄です。
あれだけね密度の濃いネタを拾われてるっていうのはすごいなと思う。どんな感じで拾われてるんですか。
もう1日本当2000件くらいの記事は一応目通して、まあ同じ記事もあるんですけど、まあそこからだから10件くらいネタピックアップして書くような、
100分の1ですよ。
すごいですよね。
あ、とりあえずはどこよりも早く、
そうなんですよね。
あれだけです。
だから私もブログいろんなの見てますけれども、やっぱり大将さんのところとかが早いんで、
そうです。まあそれだけが取り柄なんですけど、ね、
すごいなと。うちだけじゃなくてね、さっきもちょっとお話したのワンボタンの声の山村さんのところも、そうそうそう、気になる気になるさんからの記事ですというのがよく出てくるんで、
そうありがたいです、ね、
関西系ポッドキャストのネタ元ですよ。
関西でブログは少ないんですよ。
ああ、なるほどなるほど。
アップル系はね全部やっぱり東京なんですよ。
まあそうですよね。
そう、
関西なかなか集まることないですよね。
関西は多分ここ以外 いないかもしれない。
残ってないですよね。
そう、みんな辞めちゃったりとか。そう。
いや、逆に言うとですね、大将さんのところはそれだけ素晴らしいから残ったということですね。
そうなんですよ、うん、それだけ熱を込めてやってらっしゃるんで、
そうなんですね。
なかなかね、関西でプロ側だけでやっていくのって難しいんですよ、うん、そう、難しいです。
やっぱり、ね、東京の方が展示会とかイベントが多いんで、
ね、ネタ集めやつですもんね、
うん、何やったらやっぱりそういう招待とか来るんですけど、
はいはいはい、
でも東京なんで、
はい、行きにくいし、
行けない
です、うん、メーカーさんの発表会とか行けないですもん、ね、
まあそうですよ、絶対そうですもんね。
だからメール来るんですけど無理ですって。
ああ、そっか。で、北尾さんの前々職やったら大阪やったからね。
もうね、ぜひぜひこれは出してもらいたい、紹介してもらいたいっていう、なんか気持ち悪い連絡を常に、ね、そうメールを送ってましたよね。
そうでした
っけ。メール送ってます、私未だに覚えてます。
2回でなんか、
で、田中さん本当にいつもネタありがとうございます。今後とも本当によろしくお願いします。
また、はい、また機会やったら出させてもらいます。
ああ、やった、うん、
本当ですか。
天王寺まで行きますし。
え、私たちいつもあの 本町堺筋本町の
デッキで撮ってることが多いんですよ。コワーキングスペースですね、
はい、歩いて行けるんで。
やった、お願いします、はい、
じゃあ大将さんありがとうございます。これからもよろしくお願いします。今日は AJ も大阪で大将さんにインタビューしました。ありがとうございました。
ありがとうございます。
ありがとうございました。ポッドキャストにいただいたコメントを読んでいくコーナーです。
このコーナーからはタックメンバーの北尾さんとお届けします。
皆さんコメントありがとうございます。
はい、コメントありがとうございます。
まずはじめに iTunes のポッドキャストレビューにいただいたコメントを紹介します。
はい、お願いします。
はい、よそとは違う面白さ、星5ついただきました。2になる前の途中からのリスナーです。ダンディーな声の大阪のおじさんと、ほんわかしていつつもツッコミの鋭いお嬢さんのいい感じでギャップを残した絶妙な掛け合いが楽しめる。アップル製品の情報収集だけでなく、テック系のどこかしこに話が及ぶので毎週飽きない。これからも楽しみにしています。1月28日、おっくん74さんからコメントいただきました。
はい、おっくん74さん、コメントありがとうございます。
ありがとうございます。
はい、ほら、ほんわかしてるってよ、姫。
お嬢さんだって、お嬢さんだって
まあまあまあ、お嬢さんではあるよね、確かに。
お、ね、そしてダンディーな声の大阪のおじさんって、
わしダンディーかな。まあそれはありがたいですけどちょっとダンディー狙ってるわけじゃないんでちょっと恥ずかしいですけどねはい、はい、ありがとうございます。
ありがとうございます。
掛け合いと言いますかね、まあ楽しくやらせてもらってます。
はい、おかげさまで。
まあ毎週飽きないということですけど、まあそうですね、いろんな話をさせてもらうようにしてますんで、皆さんには飽きの来ないお話が届けられたらなと思って一生懸命やってます。
テック系の どこかしこに話が及ぶのでって嬉しい限りですね。
まあそうですね、アップルのこともやりますけどね、アップルはもう、はい、アップルがこういうことをしましたっていう話しかできないんですよね。
うん、
でないとあとはみんな噂でしょ。アップルの公式発表以外はあんまりないわけじゃないですか。
そうですね、
プレスのみリリースっていうのはなくって、もうプレスにリリースするのは一般の方にもリリースするっていうのがアップルの、ね、やり方やからですね。
うん、まあそれはそれでね、うん、はい、
はい、
まあ、一貫してますよね、
この、うん、一貫してるね、そういうところは素晴らしいと思いますよね。
うん、
うん、まあ AGM にもなかなかね、アップルから直接の資本は入ってこないですけど、好きな人が集まってやらせてもらえるような感じで、ね、アップル製品をこれからも応援していきたいなと UG としては思ってます。
はい、
うん、まあテック系のね、どこかしこに話を及ぶっていうのは、それの話もまあ大切にしていきたいと思ってますんでね。
はい、
楽しく聞いていただけたらありがたいです。
はい、これからもダンディーな声でお届けしますよね。
はい、ダンディーな声でお届けします
噛むけど、時々噛むけど
時々、
ね、ちょいちょい噛むけど、
はい、はい、というわけでおっくん74さん、コメントありがとうございました。
ありがとうございました。続きまして、ツイッターでハッシュタグタックキャストとタック宛てにツイートいただいた中から一部を紹介します。
はい、
通勤時の車中で3歳になる娘と拝聴しています。本日突然大道さんありがとうございますと言ったかと思うと、なんなんのんのんと念仏を唱え始め、終わるとはいぱいぽいぽいぱーいで終わりました。何かご利益があるかも。コーヒーさんから1月24日7時58分にツイートいただきました。
はい、コーヒーさんコメントありがとうございます。
ありがとうございます。
娘さん可愛いですね。
これちょっと実物聞きたいですよね。
思いますよね。はい、はい、これ多分娘さんはね、私が一生懸命話しても姫に冷たくあしられてるのを聞いてですね、それをもうなんか成仏させてもらおうと念仏を唱えてくれてる優しさだと思います。
あ、そういうことですか。私大道さんの頭だと思ってました。
だって
そっか、見えないですもんね。
見てないやん。音だけやねん。
そっか、そっか、すっかりそっちばっかり言ってました。
まあうちの番組聞いてもらうとご利益あることは確かですよね。
そうなの。
うん、まあ空いてる店が閉まってたりとかさ。
あ、ある意味ご利益ですよね。
そうそう、
もう今日はまっすぐ帰りなさいっていうね。
そうそうそう、
神様の声ですよね。
そう、一軒二軒じゃないからね、閉まってんのが。
本当に素敵に閉まってますよね。
まあね、わしと行こうと思うとそうなるんよ。
いや、でもそこで運を使わずに別のところで使ってると思うとね、大道さん自身はそうでもないですよね。
まあそうね、うん、まあ、私はルーチンワークみたいな感じでしか飲みに行ってないじゃないですか。
はい、
でも唐揚げ屋さん行ってるか、あれですよ、源さん行ってるかばっかりでしょ。はい、今回エイジも大阪もね、来る前に源さんに行ってね、途中参加の方がドバッと来ましたからね。
そうですよね。
はい、
大道さん前日行ってましたよね。
私は前日ね、前日ちょろちょろっとね、ちょろっとだけ、ちょろっとだけ、うん、その後ね、まあ、ちょっと後でお話します、前夜祭行ってきましたんで、電車の前夜祭、姫行ってないけどね。
はい、行きたかった。はあ、
まあそういうわけでコーヒーさん、いつか大阪に来てください。
はい、源さんに行きましょう。は
い、行きましょう。コーヒーさんコメントありがとうございました。
ありがとうございました。続きまして、ルーターが停止すると電話が使えなくなる話。 Amazon エコーのトラブルで電話してたらルーターの再起動を指示されて、話をしながらコンセント抜いたら沈黙。あ、その後もう一度同じ人につながるのか電話し直しましたよ。宇太郎さんから1月25日7時45分にツイートいただきました。
はい、宇太郎さんコメントありがとうございます。
ありがとうございます。
そうね、ちょっと話したけどね、要はほんまルーターを使ってる電話が今容器あるじゃないですか、インターネット系のね。
はいはい、
だからあれは停電になったらちょっと困ってしまうなって話を先週したんですけど、まさにそうです。宇太郎さんもね、そのネットのね機材が調子悪いから、じゃあルーターの再起動をしてみてくださいって、はいはいって出会ったらバチンと電話も切れてしまいますからね。
これだいぶ面白かったですけど、
うん、
でもなかなか同じ人につながらないんですよね。
まあ、そうそう、
サポートにそもそもつながりにくいですもんね。
まあそうやね、何でも大体そうやからね。
うん、
いやでもあんとあるあるでしょ、これ私も何回かやったことありますよ。
うん、何の疑いもないですよね。
そうそうそうそうそうそう、まあだからね、そういう意味ではルーターの電源落とすとかっていうのはやっぱり細心の注意を払ってやらないとダメですよね。
ありますね。
うん、まあ、うちも先週のね平山さんのアドバイスに従ってベロップに ISP の認証させるようにしたんですけど、
お、早速、
うん、なのでベロップをちょっとなかなか落とせないからですね。
うん、
まあ、そういう意味ではルーターの再起動皆さん気をつけましょう。
はい、
はい、というわけで宇太郎さんコメントありがとうございました。
ありがとうございました。続きまして、昔はプッシュ本型でダイヤルパルスを送出できる電話機がありましたね。プッシュボタンを押したら受話器からダイヤルパルスが聞こえてくるやつ。ゆっくりもばっていってねさんから1月25日7時55分にツイートいただきました。
はい、もう一本いきましょう。
はい、続きまして、あれ切り替え式なんですよね。長いパルスと短いパルスとプッシュ、受話器からプッシュ音流す機械とかありましたよね。 ダイヤル回線から内線番号やメニュー選択する用のやつ。誠一さんから1月25日9時50分にツイートいただきました。
はい、生駒さん、誠一さん、コメントありがとうございます。
ありがとうございます。
はい、家のね電話、さっきの宇太郎さんの話じゃないですけど、家に電話があった頃は、
はい、
そのジーコジーコってマスクロー電話じゃないタイプでも、
うん、
回線はパルスのダイヤルパルスの回線のままだったんで、
うん、
プッシュしたらカタカタカタカタカタカタカタカタカタって音がするやつあったりしてる？
はあ、あった、
ね、3押したら 1,2,3 回カタカタカタって、
ね、はあ、ありました。そういえば最近ないですね。
うん、だ今はだからもう基本的なプッシュばっかりなんで、
うん、
で切り替え式なんですよね。そのダイヤル回線でも 10bps という遅い回線のパターンでも、うん、20bps って速いパターンの回線でも PB プッシュトーンが通る回線でもまあ使えるようになってたっていうことで、切り替え式の電話機が多かったですね。
うん、
うーん、でその誠司さん書いてくれたように受話器からプッシュ音流す機械とかあったんですよ。
へえ。
住所録とかがあって、
うん、
その住所録の電話番号のプッシュ音を出すっていう機械があって、
うん、
受話器上げて受話器のところにその音を出したら電話がかかるっていう、うん、
へえ、すごい。
すごいでしょ。
うん、なんかちょっと未来、今の先駆けみたいですね。
まあそうね、そういう感じだったですね。まあ今はね、あの携帯電話とかでも電話帳があって、その電話帳から発信ってやりますけど、
うん、
まあそれの先駆けで音を出すことによって交換するっていう、まあ交換機に対して交換してもらいたい番号を出すっていうことでやってたっていうことですね。でさらにはそのダイヤル回線でプッシュトーンは出せないような電話機があった場合、黒電話だった場合に、
うん、
受話器のところに置いてプッシュ音だけ、ね、出すやつ、その、うん、いわゆるメニュー選択ですね。なんとかの方は1番を、なんとかの2番を押してくださいっていうのあるじゃないですか、うんうんうんうん、あの時にそれを出すためのっていう使い方もできたっていうことですね。
へえ、へえ、そうなんだ。
そうそうそうそう、まあその皆さんのね業界っていうか、普通の人にはその ダイヤルパルスとプッシュトーンしかなかったと思うんですけど、
うん、
長距離回線の間でもね、 MF ってマルチフリケンシーっていうシャーシャーシャーシャーって音で交換してるっていうのもあったんですね。
うん、
うん、長距離交換機同士の間はそれやってましたね。
うーん、
もうちょっとマニアックすぎる話なんで皆さん興味ないと思いますけど、すいません
そうね、
なんかすいません。
いえ、慣れてきましたよ。
うん、姫路もプッシュ本やった？いえ、
プッシュ本やったと思います。
うん、まあ、プッシュ本のがね、繋がるのは早いからね。うん、懐かしいですね。
懐かしいですね。電話の歴史も懐かしいですよね。その後すぐにコードレス本になったんですよ、うち多分。
コードレス本とプッシュとはあんまり関係ないけどね。
え、嘘。
本当です。
で、あのドアフォンと一緒になった時の感動ってさ、うん、すごかったよね。
なるほどね。まあ別にそれでもダイヤル回線の可能性はあるんで、電話機が前面がプッシュが遅くなったからといってプッシュ回線かだったかどうかっていうのは別の話なんで、この話は。
はい
はい。まあね、あの昔大手町にね、東京駅の前の今の NTT の持ち株会社の隣に逓信博物館っていうのがあって、
うん、
電話の歴史とかっていうのをね置いてある博物館あったんですよ。
うん、
電電公社の時代から。
うん、
そこ行ったらそんないろんな交換機が置いてあって、いろんな電話機置いてあって楽しかったですけどね。
うん、
うん、もう今産業遺産みたいになってますからね
そうですよね、
はい、まあまあそういうわけでね、まあ、電話も身近になりましたけど、もう音声通話自体もなんかもう時代遅れみたいになってますからね。
そうですよね
、うん、もう電話なんかかけないでしょ。 LINE の何ボイスチャットっていうんですか。
え、知らない、
うん、LINE で電話できるでしょ。電話っていうか音声通話できるでしょ。
はい、できますね、
うん、あれだからボイスチャットとか言ってそれでやるっていうのが多いみたいですね。電話番号でやらずに。
へえ。
うん、まあそういう時代ですよ。
確かに。
うん、だからパブリックなね使い方するのは電子メールであって、そうじゃないのはメッセンジャーとかね、メッセンジャーのボイスチャットでやるっていうの時代なんでしょう。
うん、
時代に遅れないようにやっていきましょう。
はい
はい。 というわけで生駒さん、誠司さん、コメントありがとうございました。
ありがとうございました。続きまして、インフルではなかったけど風邪ひいて喘息も発症したから先週は辛かったです。皆さんもお大事に。みどりんさんから1月25日8時44分にツイートいただきました。
はい、みどりんさん、コメントありがとうございます。
ありがとうございます。
あ、風邪ひいて熱出たんですかね。
風邪ひいて喘息だったらね、
大変ですね。
咳しんどかったでしょうね。
うん、
なんか咳のしすぎでね、肋骨折れる人いるじゃないですか、
う
ん、
ああそうね、肋軟骨のね、あれが折れますよね。あんまりドーンっていう大きな咳をすると肋骨の骨がガッと動いた時に折れちゃうってやつでしょ。
うん、
可動部が折れるんですね。
なんかもう咳が出たいのか出たくないのか、とりあえず出さないといけないって、無理に出すとなんか余計痛いですよね。
うん、まあインフルとかやったらね、逆に風邪とかと違って咳とかないですけど、
はい、
まあ、咳とかも日常生活には支障ありますからね。
ねえ、
うん、大変でしたね。
もう元気になったんですかね。
うん、そうでしょ、番組聞けるぐらい元気になったってことですよ。
よかった、番組を聞いて元気になったのかもしれない。
おお、いいね、持ってくるね
そう言ってもらおうと思って。ご利益ですよ、はい、ご利益。
そうやね、はい、バイバイバイってことで、
パーイだけど、パイじゃなくてパーイやから、間違えんといて。
みどりさん、コメントありがとうございました。
ありがとうございました。続きまして、黒電話の耐久性等の話面白かったです。昨年の災害で職場付近が停電、電話機1台が災害時対応機種で通話が可能でした。今月電話機の機種交換でバッテリーを事務所内に設置、それでも1時間しか持たないそう。黒電話が1台欲しい。ブラッフォード2さんから1月25日8時57分にツイートいただきました。
はい、ブラさん、コメントありがとうございます。
ありがとうございます。
職場が停電ということで、さっきのね、宇太郎さんの話じゃないですけど、うん、
はい、
ルーターとかの電源がないと使えない電話機っていうのが増えてしまったので、
うん、
家自体の停電が起こると使えなくなっちゃうという電話機が増えたっていうことですよね。
うーん、
だからそういう意味ではちょっと大変なのかなっていうところはあるなと思ってます。
そうですね、
うん、まあまあ家では二重か三重か難しいと思いますけれども、皆さんをさせるインフラの方は二重か三重かしてね、供給できるようにしてくれてると思いますんで、家の装置もそれに対応できるような装置に変えていく方がいいかなと思います。
はい、
はい、黒電話は湿気に強いです。
どうでもいいけど
いやいや、耐久性の話面白かったって書いてくれてるやん、ブラさんは。
ああ、そうね、
はい、ブラさん、コメントありがとうございました。
ありがとうございました。続きまして、本日も金曜日を実感しながら拝聴。量子コンピューターを説明するのは難しいですよね。私もまだちゃんと理解できていないので勉強し直したいと思います。来週の配信も楽しみにしています。ひろふわさんから1月25日20時58分にツイートいただきました。
はい、ひろふわさん、コメントありがとうございます。
ありがとうございます。
量子コンピューターね、もうちょっとね、分かりやすく説明できるようにもうちょっと勉強して分かりやすい説明に心がけます。
はい、まず私に説明できるようになってください。
ほんま、
いや、私じゃなくて、私が理解できると最後まで、もう全員に行き渡るから、
はい、
やっぱりトリガーは私だよ。
うん、じゃあコンピューターが0と1だけで計算してるって知ってる？
知らん
二進数で計算してます。
うん、それ知っといた方がいいかな、これから生きていく上で。
まあそうね、これから生きていく上で二進数の計算とかは知っとった方がいいと思いますね。
でも、もうかれこれ数十年知らなくても生きてるやん
うん、はい、
餅は餅屋だよ。
餅は餅屋ですね、確かに、はい、はい、餅は餅屋ですよね、はい、
はい、
まあ、でも、まあ、 そういうのが持ちが持ち屋じゃなくて一般の普通の人にも分かるようになった方がいい時代になったんかな。
はい、ヒロフワさんだから分からないところはここのコメントに書いてくださいね。
おい、
大道さんが説明をさせていただきます。
コメントのコーナーが、はい、コメントのコーナーが Q&A のコーナーみたいになってるやんか、それやったら。
ただ簡単に言うとって言うけどそんなに簡単じゃない。
そうかな、かなり簡単に言ってるで。
え、それは私の脳みその問題ですかね。
いや、まあすいません、はい、はい、皆様といいますか聞いてる方の知識に合わせて、はい、お話できたらいいなと思います。
そうですね、はい、質問いただいたらね、まあそこかと思うんでしょ、でしょ、
まあ、でも量子コンピューターの話とかはその皆さんがどれだけの、ね、知識とかあるかわからないのでどっから話していいのかなと思ってしまうんでですね、
別にそんなに細かいところ喋らなくてもいいんですよ、ざくっとしたらいいんだよ。本日も金曜日を実感しながらって、これちょっと嬉しくないですか。
そうですね、金曜日といえばタックポッドキャストですから。
はい、カレーじゃなくてタックポッドキャストなんですよ。
はい、金曜日の0時には配信してますから皆さんが朝起きたら、はい、もう起きたら絶対に配信が始まってるわけですよ。
配信が始まらないこともありましたよね。
それね、たまにね間違って先週の音源をアップしたりとかね、はい、そういうのもありましたよ。
ありましたね、うん、
まあ、これからはそういうことないようにします。
はい、はい、いやね、嬉しいですね、
はい、金曜日の実感をザックポッドキャストで味わってください。
はい、ちょうどなんかいいタイミングですよね、はい、金曜日ってね、あと1日で仕事終わるっていうね。
ああ、そうね、土曜日より金曜日の方がねいいかなと思って金曜日にしましたんで、
うんうんうん、
うん、まあそういうわけで、はい
はい、
はい、ひろばさんコメントありがとうございました。
ありがとうございました。
今週のコメントは以上です。
皆さんコメントありがとうございました。
はい、当番組宛てのコメントは iTunes のレビュー、今日はいただきましてありがとうございます。
ありがとうございます。
はい、あと Facebook のページへのコメント、公式ブログ、 Twitter のメンション、ハッシュタグなどでお待ちしています。
コメントお待ちしてます。
はい、皆さんコメントありがとうございました。
ありがとうございました。
タックポッドキャスト2第29回もエンディングを迎えました。
はい、
はい、先週はエイジェム大阪を開催することができました。
はい、
皆さんありがとうございました。
ありがとうございました。
はい、インタビューのコーナーではね、実際のバットさんにもコメントいただきましたし、
はい、
気になる気になるでブログ書かれてる大将さん、そして佐藤豊彦さんにもコメントいただきました。
はい
はい、まあ、楽しかった、ちょっとね、ゆうじも大阪、皆さんにもねこんなイベントで参加してもらいたいなと思ってちょっとお話したいと思います。
はい、
はい、今回ね久しぶりにね前夜祭を、いつもはスタッフとベンダーだけで非公開でやってるんですが、
はい、
一般の皆さんを広く募集して路面電車貸し切りっていうのをやりました
ね。またマニアックな路面電車なんですよね。
うん、阪海電車を借り切ってやりました。
いや、これさ、
はい、
そもそも関西に住んでても阪海電車を乗る人ってなかなかいないと思うんですよね。
まあそうですね、そうですね、そうですね、
住んでる人以外は。大阪の人たちでも価値があるイベントですよね。まあ、
そうですね、はい、今回は阿鼻子道にですね、
うん、
実は車庫があるんです、阪海電車の本社があって、
うんうん、
そちらにベルキンの石井さんと大道2人乗り込みまして、
うん、
あの車両の前から借り上げをさせていただいてですね、
はい、
支払いをしたりして、次はケータリングの積み込みをそこでしてですね、飲み物と一緒に、
はいはい、
そして回送運転で恵比寿町に向かいまして、約30分の行程で、で恵比寿町からみんなに乗ってもらうと。
そっか、私が参加できなかったからベンダーさんにお手伝いいただいたってことです
ね。そういうことですね、石井さんに、はい、積み込みあとケータリング並べたりするとか飲み物入れたりするっていうのを石井さんに、ベルギーの石井さんにお願いしました
わざわざ東京から来てくれたにもかかわらず、
はい、
大道さんの
お手伝いをさせました。
はい、でも意外と楽しんでくれてたんじゃないですか。
そうですね、そうですね、はい、回送電車って乗れないですからね、めったに。
はい、そうですよね。
はい、恵比寿町の駅に入ったら恵比寿町の駅に参加者がみんなが、ね、人だかりになってましたからね、ホーム
ちょっと一般の人も入りそうじゃないですか、あの辺にいたら、は
い、で貸し切りって書いてあるあの行き先表示でみんなに乗ってもらって、
はい、
でもう飲みながらですね、ケータリングもね、あのなんか今あるでしょ、紐引っ張ったらそのなんかあったかくなるやつで、
あ、
箱に入っててあったかいもんが食べれたんで最高でしたね。
すごい、
うん、よかったです。
お腹いっぱいなりました？
うん、なりました、十分に。
うーん、うん、
だから7時発で約1時間かけて浜寺公園まで行って、
うん、
でそっからまた引き返して阿鼻子道までを40分かけて行って、でそっから天王寺に行って解散という2時間半の行程でした。
ですよね、結構長いですよね。
そうです、そうです、楽しかったです。もう
お得なコースだ。
もうあれですよ、電車の中でお酒飲んでですね、でできないでしょ、はい、普通、
うん、
だってあのあれですから、某ね、某加賀うんたらのうんたらさんはですよ
もう大体わかるわ
あ、まあごめん、あ、じゃあ靴は脱いでますけど、あのはい、あれですか、釣り革持って座席の上に乗って缶、あの缶のチューハイ飲んでましたからね
サラリーマンの憧れですよ、う
ん、ね、怒られるでしょ普通そんなことしたら、
うん、
はい、その後ね、何の人かの人が それやってみたいってやりながら飲んでましたよ
でも揺れるから酔っ払いには危ないやつ、
ね、もう酔っ払った酔っ払った、もうそんなに飲んでないんですけど、
はい、
揺れが心地よくて酔っ払いましたね、ベロベロになりました。
酔っ払うし、その電車の揺れってめっちゃ眠気を誘いません？
そうそうそうそう、はい、
みんなおトイレ事情は大丈夫やったんですか？
あ、もうそれはね、2回休憩があったんでそこは問題ありませんでした。そういう意味では楽しい前夜祭でした。
うん、
次の前夜祭もね、できれば一般の人募集してやれるような企画にしたいなと思ってます。
はい、なんかちょっと楽しそうなのあったら教えてもらいたいですね、
う
ん、
まあそうですね、まあ一昨年やった船でねやるとか、船上バーベキューとかもね、うん、前夜祭できたらいいなと思うけど、まあまあどうなるか分かりませんけどね。
はい
はい、で翌日は本会ですよ、いよいよ。
はい
はい、今回はね、三和建設さんの人づくりホールをお借りして、広いね、綺麗なホールで最高でした。
はいはい
はい、であのあれですよね、三和建設さんのキャラクターの関東くんも来てくれましたもんね
来てくれましたね、すぐ帰っちゃいましたけど、ね、
はい、関東くん のオープニングの前ね、皆さんの入場するとき来てくれましたんで、
はい、
はい、可愛かったですね、関東くんも
ね、
うん、またあのエイジも大阪のウェブページで公開してますんで、その様子は見てください。
はい、ちょっと途中でね、はい、なんか生首になりました
そういうこと言わないの、そういうこと言わないの、はい、まあ来ていただいたね、メンダーさんは千尋さんに、沖田事務所さんに、強烈電子さんに、ベルキンさんということで楽しいお話をしていただきましたね。
はい、
はい、さらにはの IT ジャーナリストの野下さんと大井先生の CES のお話もいただきました。
はい
はい、そしてユーザーグループとしては Mac で音楽クラブの柴さんがどんどんパンの曲、なんていうんですかクイーンのやつね、
はい、
はい、あの曲をみんなで作ろうってことでみんなで作って、ちゃんとジャスラックにもあの申請してやってますんで安心してください、は
い、すごいですよね。
はいね、柴さんすごいですね、
はい、なんか今回ベンダーさんがちょっと少なかったじゃないですか、
うんうんうんうん、
なのに何やったらちょっと時間足りないぐらいでしたよね、
うんうん、そうなんですね、やっぱり AUGM っていうのはアップルユーザーグループミーティングですので、ベンダーさんのお話ももちろん楽しくて皆さんにとって有益ですけれども、はい、ユーザーグループでこんな活動してて皆さんも面白いですよっていうのをやってもらうのはいいかなと思ってるんですね、
うん、
うん、 ユーザーグループのうちのユーザーグループはこんな紹介ですっていうのもやってもらってます。それはまあだからそんな時間取ってないんですけれども、
はい、
友人の書で皆さんにこんな使い方がありますよ、 Mac の使い方、 iPhone の使い方っていうのを紹介してもらえるっていうのが私ありがたいなと本当に思ってます。
うん、
ですよね。
はい、いやでも今回は盛りだくさんでしたね。
本当に盛りだくさんでした。
はい、大井先生と野々下さんのお話も本当にあっという間でしたね。
うん、あっという間にね終わっちゃいました。終わってるか聞いてる間に終わっちゃいましたね。
はい、いやもう情報量がすごかった。
すごかった。
で今回は一個一個もうちょっとゆっくり聞きたいなと思いながら、
うんうんうんう
ん、たくさん見ていらっしゃるじゃないですか、
うんうん、
だからちょっとずつ面白かったポイントだけを紹介してくれるから余計に、うん、あもうちょっと聞きたいっていうのがありましたね。
うん、1時間の尺ではね、はい、収まりきらんぐらいのもんですからね CS っていうのはですね。
はい、
うん、確かに面白かったですね。
面白かった、
うん、あとアップルクリップの佐藤豊子さんも来ていただきましたので、
はい、
アップルクリップとワンボタンの声と iPhone 小町とタックポッドキャストで登壇して、まあ、ポッドキャストのお話もさせてもらいました。
はい、
はい、松尾さん来てくれましたからね。
はい確かに松尾さんの声は特徴的ですよね、
うん、そうですね、ワンボタンの声の松尾さんの声は特徴的ですよね本当に。
はい、
うん、聞いたらすぐ分かる。
はい、私もちょっとしあの遠くで聞こえるとあ松尾さんいるんだ今って思います
なるほど。松尾さんね、あのそのために来てすぐ帰っちゃったんでインタビューも何もできてませんけど、
はい
佐藤豊彦さんのインタビューは取れましたんで
ね。えサラッサラヘアでしたよね。
サラッサラヘアだったね今回もね
お肌もプリプリでしたよね
そうですよね。
はい、
はい、皆さんのおかげで、はい、AGM 大阪楽しくできましたね。佐藤さん本当にありがとうございます、
はい、ありがとうございました、
は
い、
でもやっぱりこれ AGM 大阪っていうのは参加者の皆さんがあっての AGM ですから、
はい、
うん、ぜひね、まあ、別にずっと尺長いですから6時間もありますけど大体ねいつもね、
うん、
その尺の間に来てもらえばいいんですから、別に遅れて来てもらってもいいしね、最初から追って途中で帰ってもいいし本会だけでも全然構わないと思いますからね。
はい、
うん、そんなん遅れてくんのなんか構いませんので、皆さん途中の退場、途中の入場退場はね自由ですから、また来てもらいたいですよね、
はい、ただあの朝早い時は、うん、でもその日によって違いますけど、朝早いの時と、まあね、夕方付近になるとちょっと人の出入りがあって喋、
うんうん、
りやすい時間があったりするんですよね。
あ、そうですね、
ベンダーさんと、
うんうんうん、
はい、で後半あたりになると結構皆さんも買いたいものを買い尽くして満足しているので、
うんうん
うん、皆さんも比較的ゆっくりお話をしてくれやすいですよね、
はい、まあそうですね、いろんなね質問にも答えてくれますからね。
それがまた楽しい、
まあそうです
ね、なんかいろんなところに行っているので本当にいろんな話してくれます、
ね、はい、してくれますからね。さらにやっぱり懇親会で飲みながらですね、はい、いろんなこの製品についての熱い話とかですね、はい、聞かせてもらうっていうのもいいんで、そういう意味では意見交換するのには懇親会もぴったりかなと思ってます。
はい、
はいはい、というわけでね、2019年1月の AGM 大阪正解のうちに終えることができました。
おかげさまでですね本当にね、はい、
これも皆さんのおかげです。ぜひねこのリスナーの皆さんも年に3回 AGM 大阪やってますから、ぜひもう何でも言いますけど、はい、1時間でも結構ですし、フルコースで募集した時は前夜祭、今回懇親会と来ていただいても結構ですんでね。
はい、
はい、皆さんの参加をお待ちしてます。
はい、ちょっと最初大道さんは怖いかもしれないですけど、はい、いい人ですよ
どういう意味やねそれ
ちょっとね見た目が怖いしね。
はい、で今回わしあれですからね、あのオープニングといいますか入場の時いなかったですから。
はい、なんでか知らないですけどね、
はい、そうですね、はい、その代わり関東君が来てくれてましたから。
はい、バレバレよないか、
まあ、おあいやいやここまでにしておきましょう、はい、ぜひね皆さん参加してください。
はい、
はい、それではタックポッドキャスト2第29回を終了します。
はい、
次回のタックポッドキャスト2第30回は来週の2月8日の金曜日に配信する予定です。
はい、
では皆さん来週も聞いてくださいね。
パーイパイニャー。
いや本当にキアスのねあれ団子もなかったね。
編集大変やからそろそろ締めて。
わかった、はい、わかりました。こういう風に怒られるんです、はい。